マタイによる福音書9章1節から8節までお読みいたします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると見よ、人々が中風の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちが何人かそこにいて、心の中で、この人は神を冒涜していると言った。イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方は知るために。そう言って、それから中風の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。このところから、声をしっかりしなさいというテーマで、高松牧師よりメッセージいただきます。お願いします。
おはようございます。はい、暑い中ですけれども、このようにして共に健康が支えられ、共に礼拝が守れますこと感謝します。ある人気作家の方なんですけれども、直木賞の候補になることを6回ついに受賞されてたわけなんですけれども、その方は初めて候補に上がってから6回の候補ですけれども、18年もかかったそうです。で、受賞の感想の時に一言、ほっとしました、もうこれからは候補者にならなくて済みますということだったんですね。で、どういうことかというと、候補者になると編集者と一緒に結果を待つ待ち会というものがあって、大抵は出版関係の方々が30人ぐらい集まって、最初は賑やかにしておられるんですけれども、夜の7時も過ぎるとシーンと静まって、電話が鳴るたびにみんな一斉に固唾を飲んで、その電話がどんな知らせか待つわけですけれども、あの緊張感に耐えられないとおっしゃるんですね。で、5回落選しておられるわけですから、落選した夜は集まった人たちと行きたくもないカラオケに行き、歌いたくもない歌を歌って、ようやくホテルに帰って一人号泣をしたとおっしゃってます。で、その時につくづく実感したのは、希望というものの残酷さだと。生地候補者になって、もしかしたらと希望を持ったから、身も心も自分はズタズタになったと思い返しておられます。今日本で一番大量に売れている薬は睡眠薬と、あるいは精神安定剤のグループだと言われています。別に特別な賞をもらいたいとは思いませんけれども、人はさまざまな期待と希望を抱き、不安と戦い生きているのだということを感じます。で、この朝はイエス様なら裏切られることはないと大きな期待と希望を持って近づいてきた5人の人たちに目を向けていきたいと思っております。四方にアウトラインが書いてありますので、そちらをご覧ください。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの地上の歩みを顧みてくださり、私たちの弱さを憐れんでくださって、ご自身の身元に引き寄せてくださった あなたの尊いご愛を感謝いたします。あなたのそばに近づくことのできない、むしろ滅んでいく罪人でありましたのに、あなたは御子を代価にして許しを与え、あなたとの幸いな交わりの中に置いてくださり、またあなたにお父と呼ぶ神の家族の恵みの中に入れていただいて、日々あなたに信頼し、またあなたに守られていることを喜びながら歩むことのできるこの幸いを感謝いたします。厳しいそれぞれに地上の戦いはありますけれども、一人一人にあなたの御目が注がれ、あなたの慈しみが注がれていることを思います。どうぞあなたがそれぞれの心の中にある祈りに耳を傾けてください。抱えている戦いや不安や恐れにあなたが寄り添ってください。試練にあなたが道を開いてください。あなたの子らが涙し祈っている、その祈りに耳を傾けてくださいますようにお願いいたします。あなたの救いを明らかにし、なお罪の中にさまよっている方々をあなたが連れ戻してください。力のない私たちですけれども、私たちが祈る祈りや私たちが語りかける言葉やさまざまな働きかけをあなたが用いてくださって、救いの恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。弱い一人一人ではありますが、あなたのものとされていくことができるように、主よどうぞ力を持って臨んでくださいますようお願いいたします。共に礼拝を守っている子どもたちを一人一人を感謝いたします。主が愛して豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。あなたの子として育まれ、あなたの愛とまたあなたの力を信頼して成長していくことができますようにお願いいたします。自宅で礼拝を守っておられる方、遠くで礼拝を守っておられる方、どうぞそれぞれのところにあなたがご臨在くださいますように、その礼拝をあなたが聖なるものとしてくださいますようにお願いいたします。すべてのこと恩典に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日のマタイの9章の1節から8節、これはマルコやルカの福音書にも出てまいります。記事としてはマタイが一番短いので、他の福音書と読み比べてみると詳しいことは分かりますし、同時にマタイがあえて短くして伝えようとしたことも見えてまいります。まずは中部の人をイエス様の前に運んできた人たちの信仰に目を向けたいと思います。マタイは8章の終わりの出来事の後にこの出来事を記しております。時間的に続いている出来事とは限りません。ただ前に起こった出来事と今回の出来事を比べることによって、イエス様が何を喜ばれているのか気づかされます。で、8章の終わりに何が起こったかというと、イエス様はガダラ人の地、そこで悪霊に苦しんでいる人を救ってくださいました。 彼を苦しめていた悪霊は解放しますけれども、彼を解放しますけれども、代わりに豚の群れに入り豚を滅ぼしてしまいます。すると町の人たちはイエス様にここから出て行ってほしいと懇願し、イエス様を町から追い出しました。イエス様によって苦しみから解放された人の救いを喜ばず、イエス様を町から追い出した人たち、それと対照的な人たちがここに登場してきます。町から追い出されたイエス様を待ち受けていたのは、イエス様に期待をして病んだ一人の人を運んでくる人たちの姿でありました。一節二節、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。マルコによれば運んできたのは4人だということです。マタイにとっては人数ではなく、彼の救いのために協力した人たちが複数いたということです。それは4人であろうと3人であろうと5人であろうと、あるいは10人であろうと、とにかくガダラの人たちのように一人の人の救いに何の関心も示さず、自分の生活のことだけを考えるのではなくて、ただ一人のために力を合わせてイエス様の前に出てくる人たちがいたということです。人々が中部の人を床に寝かせたまま、中部は脳一血などの後遺症によって体の自由が奪われる病気、病です。手や足が萎えた状態になり生活の自由が奪われます。あるいは言葉が不自由になります。自分の思いも伝えられなくなる。ある日それまで何不自由なく動き語っていた人が突然にそのような病に倒れて回復の見込みがなくなった時の絶望感はどれほどだったことでしょうか。自分の手足さえもままならない、幼子でもできるようなことが自分にはできない、怒り悲しみ悔しさ、しかし嘆いても怒っても自分ではどうすることもできません。けれども彼は一人ではありませんでした。友人だったのでしょうか、兄弟だったのでしょうか、彼のためにそれまでも手を尽くし祈り回復を願ってくれる人たちがいました。ともすれば投げやりになりそうなこの人を慰め励まし、犠牲を厭わないで支えてくれる人たちがいたんです。彼らはイエス様の噂を聞きつけて力を合わせてこの人を運んできます。しかしマルコやルカによればすでに大勢の人が集まっておりました。ルカの福音書の5章の18節19節、すると見よ、男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込みイエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に上がって瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前に吊り下ろした。彼らはイエス様が戻られた噂を聞きつけて駆けつけましたが、病人を運んでいるため遅れを取ってしまったのでしょう。すでに群衆が押し寄せていてイエス様に近づくことができません。人がひしめき合って入り口を塞いでいます。彼らのために場所を空けてくれる人もおりません。イエス様の前に運び入れるなど到底無理。彼らは途方に暮れたことでしょう。一人が言います。今日は諦めよう、仕方がない、次の機会にしよう。別の誰かが答います。何を言ってるんだ、せっかくここまで来たんだ、何か方法があるはずだ。すると別の誰かが答えます。そうだ、屋根を壊してイエス様の前に吊り下ろせばいい。また誰かが言います。そんな人の家だぞ、無茶言うな。いや、後で修理費用払えばいいさ、なんとかなるよ。 ったら費用は自分が出してやるよ、その手で行こう、そうだみんなで分担すれば修理代だってなんとかなる、やろうやろう。4人いたのならばそんなやり取りも考えられます。そうと決まれば実行はあるのに。当時の家は四方に石を積み上げた四角い箱のようなものだったそうです。石を四方に積み上げ、天井は木を梁に乗せ、さらに小枝や藁のようなもので かぶせて土で覆っただけのものです。2階に上がるための階段が外にありました。洗濯物は湿気の多い暗い部屋の中ではなく屋上で干し、そこでは祈ったり休むこともできました。4人はチューブの人を床に乗せたまま、床に乗せたまま階段、外階段を上がり、屋上に着くとイエス様がおられるあたりの天井を剥がし始めます。屋上の広さは大抵の家はそれほど大きくありません。寝かされたままの人を下ろせるほどの穴となれば天井に大穴を開けることになります。大変な作業です。無論下では落ちてくる土が落ちてくるのですから大騒ぎになります。すぐに終えられる作業でもなかったでしょう。下からはやめろ、何をするんだと怒号が飛んできます。どうする、いやここでやめることなどできないだろう。互いに励まし合い勇気づけ合いました。彼らを支えるのはイエス様に対する期待と信仰、そして今苦しんでいる人のへの愛、そしてただ一つの目的のために集まった互いの存在です。一人の信仰ではくじけたかもしれません。実際一人ではこの場合どうにもならなかったでしょう。でも4人だからここまでできました。一人の信仰は小さくても4人だったから信仰も大胆になりました。投げ出さないで、諦めないで、その信仰をイエス様が見ていてくださいました。ですから私たちは教会で互いのために祈り合います。小さなグループで分かち合い祈り合います。家族で家庭に戻れば一人で祈るのではなく夫婦で祈ったり子どもたちを加えて家族で祈ります。一人の信仰は小さくても皆で祈れば私たちは大胆に祈ることができるし、また行動することもできます。ずいぶん昔、南米で宣教師をしておられる方が証しをしてくださいました。昔の話なので残念ながら細かなことは私もよく覚えていません。でもこんな証しでした。暑い国での宣教です。ある暑い夏の日に冷蔵庫が壊れてしまいました。宣教師の生活にゆとりがあるわけでもなく、冷蔵庫がすぐに手に入るわけでもない。ご夫妻は途方に暮れます。すると子どもたちがお父さんお母さんに自信を持って言いました。イエス様に祈ればいいんじゃない、イエス様は神様だから何でもできるよ。大人はだいたいそういった時常識的な判断をします。神様はね、そんなに都合よく働いてくださらないんだよ。でも子どもたちの素直な信仰に励まされ家族で祈りました。すると不思議に、私たちは引っ越しするのでこの冷蔵庫がいらなくなりました。誰か使っていただける方はありませんかと宣教師に相談して来られた方が現れたんです。こうして冷蔵庫を与えられ、子どもたちは大喜び、子どもの信仰に教えられ励まされることになりました。一人の信仰では行き詰まることがあります。弱くなることも諦めることもありえます。でも集まれば信仰の炎は燃え上がる、焚き火のように燃え上がることもできるんです。2節でイエスは彼らの信仰を見てとあります。この互いに励まし合う、愛支え合う彼らの信仰をイエス様がご覧になり 恵みを受けていきます。この4人の信仰のおかげで病の人も4人に信仰を励まされたでしょう。押し出されてイエス様にすがったでしょう。恵みを受けました。私たち自身の救いもそうではなかったでしょうか。私たちの熱心ではなくて自分ではなかなかイエス様のもとに来ることができなかった。でも誰かが私たちをイエス様のところに連れてきてくれました。この人のようにイエス様のところに運ばれてきたものです。また私たちの救いのためには多くの人の祈り、またイエス様への期待がありました。私のために祈ってくださる 人たちの信仰に教えられ励まされて、この人を救ってください、信じられるようにしてあげてください、そう祈られて、最初はそんな祈りはありがた迷惑だと思った時期があったかもしれませんけれども、諦めないで祈り続けてくださる方の信仰によって私たちはイエス様の信仰を持つようになりました。そういう周りの人たちの信仰、私自身の信仰、イエス様はご覧になっていてくださいます。そして私たちは救われてまいりました。中部というのは苗ていく、体が苗て動かなくなる状態です。私たちは今でも一人では弱く信仰が苗てしまうことがありますけれども、そんな私たちのためにイエス様に期待し祈って取りなしをしてくれる、そんな兄弟姉妹を教会に持っているということはなんと幸いなことかと思います。マタイの福音書の特徴がまず第一に協力して働く信仰であるとすれば、第二の特徴はイエス様が中部の人にかけられた言葉、しっかりしなさいという言葉です。2番目のポイントに入っていきます。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。あなたの罪は許された。でこの言葉自体はマルコにもルカにもありますけれども、しっかりしなさいという言葉が入っているのはマタイだけです。しっかりしなさい、イエス様はどんなお心で語られたのでしょうか。あやふやな信仰を叱責されたんでしょうか。私たちはしっかりしなさいと言われると励まされていることは分かりますけれども、自分がしっかりしていないので叱られているような気分になります。新約聖書と同じギリシャ語で書かれた旧約聖書があります。で、しっかりしなさいというこの言葉は、そのギリシャ語の旧約聖書には何度か神様に対する信頼に対して用いられています。あの出エジプトの時代、イスラエルの民が海の手前で追いかけてくるエジプト軍、後ろから追いかけてくるエジプト軍を見て恐れ嘆いていた時に、モーセが語った言葉、恐れてはならないが、このしっかりしなさいにあたる言葉です。恐れてはならない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。この時の恐れてはならないにあたる言葉がしっかりしなさい。恐れてはならない、神が共におられる。またエリアの時代、イスラエルで雨が降らず飢饉があり、貧しいヤモメがわずかに残った粉と油を使ってパンを焼いて食べて死のうとしていたところにエリアが来て告げます。恐れてはならない。エリアは彼女に言った、恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。 その後で、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。エリアの言葉の通り、恐れてはならないと言った通り、粉も油も尽きることはありませんでした。さらにゼカリアの預言の言葉、ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は国々の間で呪いとなったが、同様に私はあなた方を救う、あなた方は祝福となる、恐れるな、勇気を出せ。いずれもどこに希望があるだろうか、希望なんかないと思われた中で、神に信頼し安心するように語りかけてくださる力強い言葉が、しっかりしなさい、あるいは恐れてはならないというこの言葉です。イエス様は彼らの信仰を見てこの言葉を語られました。恐れることはない、しっかりしなさい、あなたには神の助けがある、神が救ってくださる幸いがある、神が共におられる。そして続く言葉が、あなたの罪は許されたという言葉です。これは意外だったでしょう。5人は癒されること、体の不自由さから解放されることを期待していたはずです。けれどもイエス様は小手先の解決で満足されません。もっと根源的な解決、一番必要な恵みを与えたいと願われました。それが罪の許し、神との和解、神との幸いな関係にあることです。たとえ今歩けるようになっても、その先にどんな苦しみや困難があるとも知れません。そして全ての人に必ずやってくるのが死です。ですから何よりも必要なのは神との関係の修復、罪の許しです。運ばれた中部の人にも罪のうずき、痛みはあったと思います。人はしばしば苦しみの中で自分自身を振り返るものです。良心という言葉をある方が心の中の三角と呼びました。どういう意味かというと、罪を犯すと尖った三角が心の中で回り出して、心を傷つけ、心が痛むからだということです。けれども罪を犯し続けると良心の角は潰れて丸くなってしまって、もはや罪を犯しても心は傷つかなくなってしまう。罪に心が痛くことがなくなってしまう。恐ろしいことです。けれども苦しみや試練に遭うと、今度は心の方が傷に敏感になります。古い傷まで痛み出し、かつての過ちに心が痛むようになる。この人もそうだったのかもしれません。中部だったと言います。2000年前の出来事です。レントゲンも CT もありません。中部という病が脳にある血管のトラブルから起こったということは、この時代の人には容易に分からなかったでしょう。ある日突然に体が動かなくなる、手や足が思うように動かせない、話そうとしても呂律が回らない、体が鎖で縛られたように動かなくなる、まるで呪いを受けたようです。今でこそ病気だと分かりますけれども、この時代に生きていた人にとってはこれは天からの災いなのか、そう思っても不思議はないと思うんです。まして無関係な他人の目はもっと情け容赦がありません。あの人がそうなるのは神にしか見えない隠れた問題があるからだ。 そういった人の鋭い視線に弁明することさえできない苦しむ人は罪の呵責に痛みます。その彼にイエス様はあの日モーセが告げたようにしっかりしなさい、恐れてはならない、しっかり立って今日あなたのために行われる主の救いを見なさい、あなたには神の愛がある、あなたの罪は許されたと告げてくださるんです。でこの罪というのは複数形になっています。複数形ですから、あの罪もこの罪もあの日の過ちも全てです。過ぎた日に犯した数々の過ちが彼を病以上に苦しめておりました。その全てを、数々の罪の全てが信仰のゆえに許されたと宣言されたんです。またイエス様は来よと彼に呼びかけておられます。この言葉が現実の肉親以外で用いられるのはイエス様の弟子に使われる時ぐらいです。来よ、イエス様は本当の家族のように迎え入れられる者に語りかけられる言葉です。彼を神の家族として迎え入れる、そのために与えられたのが罪の許しでした。三つ目のポイントに入っていきます。彼が許される、許しの宣言をなされると、三節、立法学者たちが何人かそこにいて心の中でこの人は神を冒涜していると言い始めます。神を冒涜している、当然です。どんな預言者であっても人の罪を許すことなどできません。神だけが罪を許すことができます。もし誰かが神でもないのにそのような許しを宣言するなら、それは神への冒涜でしょう。マルコの福音書はもう少し丁寧に記しています。この人はなぜそのようなことを言うのか。神を冒涜している、神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。それでイエス様はご説で語られます。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいのか。どちらが優しいですか。でもこの表現というのは簡単さを比較する表現ではなくて、もともとどちらも非常に困難なことを示す比較です。他の箇所ではラクダが針の穴を通る例えでも用いられているように、もともと難しいこと、ありえないような難しいことを比較しながら、さらに難しいことを示したいときに用いられる言い方です。どちらも人間には難しいです。それでも癒されるより困難なのは罪の許しでした。もし言うだけであるならば罪の許しは簡単です。言うだけだったら誰でも言えます。言うだけならば罪の許しは目に見えないからです。でもそれが実際になされるとしたら、神にとってイエス様にとって癒しより難しいのは罪の許しでした。イエス様にはイエス様だから癒しよりはるかに難しい罪の許しさえ与える権威があります。そこで6節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。聖書の中にはイエス様がなさった驚くべき御業はたくさんあります。ガリラヤ湖で嵐を沈められます。湖の上を歩かれました。ヤイロの娘を生き返らせました。それどころか墓に葬られ、腐って臭くなっているはずのラサロさえ生き返らせてくださいます。そのイエス様にとって中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと命じて、その通りにすることが 難しいことでしょうか。ラザロさえ4日目の死んで4日目のラザロさえ生き返ること帰らせることのできるイエス様にとって、それは決して難しいことではなかったはずです。でもイエス様にとって、聖なる方にとって、罪を罪として正しく裁かなければならない方にとって、許すことはたやすいことではありませんでした。口さきだけであなたの罪は許されたとイエス様は言われたのではなく、罪を許すために天から下り、無力な赤子になり、貧しく見捨てられた人のように貝羽桶に 寝させられ、人としての弱さも苦労も悲しみも味わい、罵られてあざけられてゴルゴタの道を歩み、恥ずかしめと苦悩の十字架を追われました。私たちに代わって罪の裁きを受けてくださいました。口先だけではありません。許そうと天から下り、苦しみを味わい、私たちの身代わりとなられました。誰も罪の許しを与えることはできません。できるのは人の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった神の御子イエス・キリストお一人です。イエス様はご自分に罪の許しの権威があることを人々に見せようと彼に命じられました。起きて寝床を担い家に帰りなさい。すると彼は起き上がり家に帰った。寝たままで足は骨と皮だけのように痩せ細って、立ち上がることもできなかっただろうこの人が立ち上がり、しかも自分が運ばれてきたといた今は自分で取り上げて運んでいく。十字架で身代わりに死んでよみがえってくださったイエス様が与えてくださる許しは、単なる裁きの座の無罪宣告だけではありませんでした。体の癒しだけでもありませんでした。一言で許された人に新しい力強い歩みを備えてくださったんです。聞いた人の全存在を変えて、神との交わりを回復させ、新しい存在にしてくださいました。4人は病に苦しみ悩む愛する人を自分のように思い、非常識とも思える天井を破って下ろして救いを求めました。けれども神はそれ以上の非常識なことを私たちになされました。神は私たちを救おうと天を破ってご自分の御子を地に下ろされました、下されました。そして十字架にかけてくださいました。ありえないようなことを神はされたんです。そして私たちの罪を許して新しい歩みを与えてくださいました。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。4人の人に担がれてやってきた一人のこの病の人をあなたが目を留めてくださったことを感謝いたします。罪の痛みと体の不自由さに、体の病に苦しむこの人をあなたは目を留めてくださいました。そのために働いた4人の友人の信仰があったことを覚えます。共に一つ心になり、この人の救いのために力を合わせ信仰を励まし合って担ってきたこの4人の 人たちの信仰をあなたが尊んでくださって喜んでくださって、その祈りに耳を傾け、うめき悩むこの人の救いを求める声にあなたは応えてくださって、罪の許しを与えてくださったこと、ありがとうございます。主はすでに罪の許しを与えたいと、主ご自身の方から天を破って私たちのところに来てくださっています。主ご自身が大きな代価を払ってくださいました。どうぞ私たちがなお救われていない方のために、なお信仰の助けを必要としている方のために、互いに祈り合い、支え合い、励まし合って、主に喜ばれる信仰を見ていただくことができますように、そしてそこに主の道からが表されますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。